皆様おはようございます。紹介に預かりました、吉村直人と言います。今朝はですね、お読みいただいたこの箇所から、救いということについて少し考えてみたいと思っているんですね。救いということです。クリスチャンでない方にとっては、キリスト教聖書が言っている、救いって一体どういうことなのか、救われるって一体どういうことなのか、でクリスチャンの皆さんにとってはですね、こういうふうに言うことができるかもしれません。自分の、家族であるとか近所の方とか友人、あの人たちは本当に救われるんだろうか、いかがでしょうか。皆さん今少しこう頭に思い浮かぶ、救いを願ったり少しこう声をかけてみようと思っている人がおられるでしょうか。それは皆様のご家族かもしれませんが、自分がクリスチャンであるということ、そのことをお伝えするということはできるかもしれません。あるいはこうクリスマス会とか、教会のいろんな、イベントにこう誘うということもできるかもしれません。でもその人が本当にイエス・キリストを信じて救われるということを私たちは本当に信じているだろうかという問いであります。もちろん全く信じてないということはないとは思うんですけれども、いきなりはちょっと難しいんじゃないか、長い時間がかかるのではないか、まずはこの地道な一歩から、そうであるかもしれません。ですが今朝はあえて、こういうふうに申し上げたいと思います。結論でもあるんですけれども、神が働かれるときにその人は必ず救われます。神が働かれるときに、御霊が導かれるときに、その家族や、それはご主人かもしれませんし、お子さんやお孫さんかもしれませんが、その人は神が働かれるときに必ず救われます。言い換えると、私たちが自分で考えるタイミングとか、私たちの努力の先に救いがあるのではないということでもあります。神がその人を救われる、そうであるならば今日すぐに救われるということも起こりうるわけですね。もし神がそこで働かれるならばそうあるはず。クリスチャンの方々にとっては私たちにその信仰があるだろうかということであります。今朝はそういったこう救いということについて、人がこうクリスチャンになっていくということについて今日の箇所から見ていきたいと思っています。今日の箇所ですけれども、まず一人の人がイエスのもとにやってきたというふうにあります。彼は走ってひざまずいて尋ねる、なかなかの登場の仕方ですね。いきなり走ってきてひざまずいている。そしてこういうふうに言います。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。熱心に切実な思いを持ってイエスのもとにこう尋ねてきたんだろうなということが、いろいろな姿勢からよく表れているように思います。真剣だったわけですね。この良い先生という呼び方は、決して皮肉ではなくて、イエスという人物が立派な律法の教師であることを知っていて、その尊敬や敬意が込められている呼び方ですね。この良い先生ならばきっと道を示してくださる、何か教えてくださるはずだと。永遠の命を受け継ぐためには一体何をしたらよいのか、何をどうすればいいのか、それに対する答えはこうでした。19節、戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。これは旧約聖書に記されている律法、特に十戒と呼ばれるものですね。イエス様はこういうふうに言うわけです。その答えはもうあなたも知っているはずではありませんか。神様の基準であるその律法、旧約聖書を通してすでに与えられている、示されているはずです。こう書いてあるではありませんか。殺してはならない、姦淫してはならない、云々と。それを聞いて彼はこう答えています。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。もちろん律法のことは知っています。 そして私はそれを小さい頃からずっと大切にし、その通りに生きてきました。すごいことではないでしょうか。まあ、私たちも自分のこの振り返ってみますときに、まあ、その旧約聖書を全て守ってきましたと自信を持って答えられる方はもうおそらくそんなに多くはないであろうと思います。まあ、しかしこの人に関して言えばおそらくですけれども決して大げさではなかったと考えられます。まあ、多分彼は本当に善良な人で律法を守るためにあらゆる努力をしてその通りに、まあ、生きてきた、まあ、稀な人だった、まあ、立派な人だったんですね。だからこそ敬意を持ってイエス様のもとにやってきてひざまずいてまで尋ねているわけです。でも戒め律法の通りに生きなさい、まあ、それでしたらずっと守ってきました。このことを聞いてこの彼はですね安心したのでしょうか。そうか、それならば大丈夫だと思えたのか。まあ、見てみるとどうもそうではなかったようですね。まあ、彼には自分が律法に忠実に生き、まあ、ある意味ではこう模範的な歩みをしてきた、まあ、自覚はありました。戒めで言われていることに明らかに反したことはない。私はずっとこの律法を人生の規範として生きてきた。でイエス様もどうもその点を否定しているわけではなさそうですね。ところが、まあ、彼は平安がなかった、安心ではなかった、永遠の命を本当に自分は受け継ぐことができるのか不安だった、まあ、つまり彼には救いの確信がなかったんですね。救いの確信がなかった。律法をすべて守ることによっては確信を得られなかったんです。まあ、これはまあ律法をすべて守ってきたとこう言えるほどの人にこそ分かる、そういう気持ちであるのかもしれません。まあ、だからこそ彼はイエスのもとにこうやってきたのではないか、真剣にまた切実にやってきた。するとイエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。あなたに欠けていることが一つある。イエス様はそう言われました。じっと見つめ慈しんでと、まあ、この言葉は愛を持って言われたという、まあ、そういうニュアンスのある言葉なんですね。イエス様はこの人に対してあなたはすべてを守ってきたというがそれは嘘だとか、あなたはまだまだそれが足りてないというふうに言われたわけではないんです。彼の誠実な姿勢あるいは善良な生き方、それをこう全面的に否定しているわけでもないんです。でも足りないものがあります。イエスは愛を持って慈しんで言われた。あなたの持ち物を貧しい人たちに与えなさい。それから私に従ってきなさい。すると22節、彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。まあ、彼の表情は暗く沈んでいったわけですね。それはとても難しい、いやそれだけはできない。この金持ちの人は永遠の命への平安を得ることができずに立ち去っていきました。なぜ彼は悲しんで立ち去っていったのでしょうか。イエスが言われている欠けていた一つというのは一体何なのか。まあ、そのことの鍵はですね、実は17節18節に出てきている言葉である、まあ、良いという言葉が何度か出てきています。良い先生、なぜ私を良いというのですか。この良いという、まあ、そのことの考え方に実は鍵があるんですね。実はこの金持ちの人が良いと考えていたこととイエス様、つまり神様が良いとされるものの間には少し違いがあったんです。この金持ちの人が良いと考えていたのは律法を守りその通りに生きることでした。まあ、この点においては彼自身が主張するように少年の頃からすべて守ってきた。 まあ、そうであれば彼は良い人というふうにできると思います。でもそれでは何かが足りない。永遠の命、救いを得るためにはこの生き方では何かが欠けているんじゃないか。この金持ちはそう感じていたんです。まあ、この考え方については彼の質問の言葉にもよく表れていると思うんですね。永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。何をしたらいいのか。つまりですね、この金持ちの人にとっての良いというのは、まあ、何かを成した結果認められるもの、つまり、まあ、頑張りによって達成していく何かであったんですね。彼自身はかなり、まあ、格好好きのですけれども、こう良い人だったと思います。でももっと良い人、永遠の命の確信を得られるほど良いとされるためにはあと何を達成していけばいいのか、それが分からなかった。だから私よりももっと良い先生、良い先生、私はどうしたらいいですかと、そのようにやってきています。これに対してイエス様はまずこう答えられています。18節ですが、なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいませんと。ここでイエス様はこの金持ちの人が使った良いということ、その言葉の、まあ、考え方にですね、問いを投げかけているんですね。なぜ人間に対して良いという言葉を使うんですかと。本当に良いお方というのは神様だけじゃありませんか。どうすれば自分はもっと良くなれるのか、まあ、そういうふうに考えていたこの人の視線をですね、神様の方に向けようとしているわけです。良いのは人間ではない。良い方は神お一人のほかいない。まあ、その上でイエス様は旧約聖書の律法について言及されていきますが、まあ、先ほど見ましたように彼は全てを守ってきたと考えていました。ではということでイエス様はチャレンジをされます。かえってあなたが持っているものを全て売り払い貧しい人たちに与えなさい。この言葉はこの金持ちの人に鋭く突き刺さりました。そして悲しみながら去っていく。この時にはまだこの金持ちの人はイエス様が言おうとされていることをちゃんと理解できなかった。いや、それどころか23節以降を見ていくならば、イエス様の弟子たちさえよく分かっていなかったんですね。この金持ちの人が去った後、イエス様は弟子たちに言われました。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。まあ、この言葉は弟子たちを驚かせました。まあ、というのもこの当時のユダヤの社会では多くの財産があるということは神様からの祝福だと考えられていたからですね。まあ、旧約聖書を見てみますと実際にそういう例はたくさんあるわけです。あのアブラハムも神様の祝福によって多くの財産を持っていましたし、あのヨブという人も神様の祝福によってたくさんの財産があったわけです。まあ、ですからこの多くの財産があるというのは、まあ、すなわち神の前に正しい人、まあ、清い人である、まあ、そういう一般的な理解があったんですね。まあ、現代風の言い方をするならば、神様に熱心でしかも祝福を受けている人、それがまあ金持ちの人、財産を持っている人、まあ、そういう感じかもしれません。そして事実この人もこの金持ちの人もできる限り神の前に正しくあろうと努力をしていたんですね。ところがイエスは言われるわけです。そのような人が神の国に入るのはなんと難しいことか。ラクダが針の穴を通る方がまだ簡単だと言ってるんです。まあ、ラクダというのはこの当時こう日常的に目にする最も大きい動物であって、まあ、針の穴というのは想像できる一番小さな穴、まあ、そういう例えですけれども、つまり最も大きいものが最も小さい穴を通り抜けること、こちらの方がまだ簡単だということをイエス様は言われているわけです。であるならばいかがでしょうか。金持ちが神の国に入ること、それは事実上不可能だと言っていることにはならないでしょうか。神様に 祝福されている、まあ、と思われている人が神の国に入れない。これを聞いた弟子たちは、26節、弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。弟子たちにとってもこれは深刻なことでした。神の祝福を受け、律法をよく守る金持ちの人が神の国に入れないのであれば、言わんやそうではないと思われる私たちは一体どうなってしまうのだろうか。決して他人事ではないんですね。もしかすると私たちはですね、この金持ちという立場にあまりこうピンとこないということがあるかもしれません。まあ、しかしこういうふうに言い換えてみるとどうでしょうか。清く正しい人が神の国に入るのはなんと難しいことか。優しくて他の人にも親切な立派な人が神の国に入るのはなんと難しいことか。まあ、さらに思い切って言ってしまえばですけれども、礼拝に忠実に出席し、たくさん奉仕をし、献金をたくさん捧げている人が神の国に入るのはなんと難しいことか。そのような人が神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。まあ、そして私たちは思うわけです。そういう人が神の国に入れないのであるとすれば、私たちはどうなんだろうか。言うまでもないのではないか。それでは一体誰が救われることができるのでしょうと。まあ、では私たちはこうなすすべもなく諦めるしかないのか。イエス様が言うように、財産をすべて売り払って貧しい人に分け与えれば神の国に入ることができるのか。その答えはですね、27節の前半ですが、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。人にはできないことです。ここをちょっと直訳をしてみると、それは人にとって不可能である、人にとって不可能であるということです。ついにイエス様のメッセージの核心が語られているわけです。つまり神の国に入るのは人にとって不可能であると、そう言われたんですね。神の国に入るのは人にとって不可能である。何ということか、弟子たちの戸惑いはですね、当たっていたんですね。それでは誰も救われないじゃないですか。まあ、ある意味でそうなんですね。神の国に入るということに関してあなたにできることは何もないというふうに言われたんです。この金持ちの人が永遠の命を受け継ぐためにできる何か良いことというのは一つもなかった。しかしこの宣言には続きがありますね。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。人には不可能である。しかし神にはどんなことでもできる。その神にあなたは信頼をするのかと。これがイエス様の語られたことなんですね。金持ちの人は、まあ、自分のよりどころでもあった財産を手放すように言われたときに、まあ、それができずに立ち去ってしまいました。でもここで彼に本当に必要だったこと、彼に欠けていた一つのことというのは、まあ、自分ではなく、まあ、富ではなくて神に頼るということだったんです。自分ではなくて神に頼るということ。どうすれば永遠の命を得ることができるか、自分には可能かということではなくて、自分には不可能だ、しかし神にはどんなことでもできると、そのことを神様に信頼をしていくということだったんですね。神には不可能なことがありません。まあ、言うなれば神にとってはラクダが針の穴を通ることも可能なんです。そしてこの金持ちの人が救われることも可能であり、私たちが、あなたが神の国永遠の命を得ることも神にはできるんです。イエス様は、あなたは金持ちだから救われないというふうに言ってるわけじゃないんですね。そうではなくて、 あなたの人生においてその財産というものが大きな拠り所になっていないか、そこに自分の体重が乗っかっているのではないかと、まあ、そういうふうに問われているわけです。そのあなたの持っている莫大な富はあなたが神の国に入ることを全く保証しない、全く不可能である。おそらくこの金持ちの人にとって、まあ、実はこう財産というのが自分のかなり深い部分、まあ、アイデンティティのようにさえなっていたのかもしれません、まあ、自分を自分たらしめるものっていうんですかね、まあ、大切なステータス、そして一番手放したくないもの。確かに彼は敬虔で善良な人でした。律法もちゃんと守ってきていました。しかしイエス様の問いかけは、この金持ちの人があなたは一体何を一番大切にしているのか、それを浮き彫りにしたんですね。イエス様はこの人の、まあ、痛いところを突かれた。私たちの現実に置き換えるならば、例えばこう社会にたくさん貢献することとか、出世していくこととか、健康な体であることとか、人が羨むような美貌があることとか、深い知性や名誉や人から評価を得るあらゆる素晴らしいこと、頑張って真面目に生きていくことさえ、これら一切は神の国に入るということにおいては何の貢献ももたらさないということです。人にはできないこと。たくさん奉仕をすることや熱心に礼拝のこの会に出席することさえ、私たちが、まあ、救われるという点においては何の貢献も果たせないんですね。人間の神の国に入るためのあらゆる努力は神の国の扉を開かないわけです。まさしく人にはできないこと。しかし神は違います。神にはどんなことでもできる。このしかしというのはまさに恵みの言葉ではないでしょうか。キリスト教のまた聖書の福音というのは、どんなことでもできる神に頼って生きていくということ、自分自身を手放して神にお委ねしていくということです。これは反対から言うならば、徹底的に自分は無力であるということを神の前に認めていくということです。自分は無力であることを神の前に認めていくということ。問題は、まあ、私たち人間が自分の無力をなかなか受け入れられない、認められないということにあります。私たちにとって自分の無力を本当の意味で認めるのはとても難しいことです。まあ、建前として、まあ、自分なんてこう大したものではないですよということは、まあ、簡単ですけれども、そしてこう平常時から尊大な人というのはあまりいないと思うんですね。でも永遠の命、自分の人生、神の救いということに本当に直面するときにですね、私たちの手放せないものが顔を出してくるんですね。無力であることを認めたくない。99は神様の救い、でも1ぐらいは自分も貢献をしたい。無力であることを認めたくない、神に頼ることができない部分がある。この金持ちの人にとってそれは財産だったわけです。ですからイエス様はその部分を突きまた問うたんですね。あなたは自分が頼りにしているその財産を手放して私に全幅の信頼を置けますかと。皆さんにとっての自分が無力であることを認める、それを妨げているものは一体何でしょうか。私たちの心を最も占めている事柄は一体何か。イエス様はある時言われました。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。まあ、このことは例えば私たちが自分が何に最も時間やお金や労力を使っているか、自分が一番時間を使うこと、お金を使っていること、エネルギーを注いでいること、それを考えていくときに自分の心がある場所が見えてくると思うんですね。 手放せないものの中には私たち自身の弱さや罪ということもあります。実は自分の弱さを自分のものとして握りしめているということも、まあ、時にあるわけですね。しかしそれさえも神様の御前に持っていきお委ねするということです。神様にはどんなことでもおできになります。神様が救うことができない人は一人もいません。皆さん自身もまた家族や友人も一人も例外はないんですね。最後に、まあ、この夏私が経験したことを少しお分かちしたいと思います。まあ、これは私自身の悔い改めということでもあるんですけれども、まあ、私の牧会している教会では毎年キャンプに、聖園教会もそうなんですけれども、あの毎年夏にですね、中高生をキャンプにこう送り出しているんですね。まあ、ところが私の今牧会している教会ではこの夏、まあ、中高生がいなくなったんですね。いなくなったというのは、あの卒業して大学生になったりして、まあ、該当する中高生がいなくなったんです。で、昨年のキャンプの終わりに、あ、このままだとちょっと来年はキャンプに送り出せないかもねということをこうみんなでこう口々に言っていたわけですね。ところがそのうちの一人の方がこういうふうに言いました。いや、祈りましょうと。来年この上水恵みキリスト教会から5人の中高生が参加できるようにということ。まあ、その時点ではですね、一人も思い浮かぶ人いないんですね。いなかったんです。でも祈りましょうと言ってくれました。まあ、人間的な考えで言うならば、まあ、なかなかちょっとこう難しいというか無謀なことにも思えたんです。でも教会は祈り始めました。まあ、毎週水曜日と金曜日に祈り会をしていますが、まあ、その時に5人の中高生が与えられるようにというのを祈り始めたんです。まあ、すると今年の6月に入った時に急遽1人の男子高校生の名前が挙がったんですね。まあ、それはあの教会に来ているおばあちゃんのそのお孫さんということでした。まあ、でも彼はですね、一回も教会に来たことないんですね。まあ、両親はクリスチャンではありませんし、まあ、聖書の話ももちろんこう聞いたことがない人でした。まあ、しかしそんなこの高校1年生の男の子はですね、この4泊5日もあるバイブルキャンプに急に参加するのはちょっと考えにくいかなと思っていたんです。でも彼は参加することになったんですね。で、驚きました。神様本当に祈りを聞かれるんだということを思いました。しかし同時にですね、ちょっと大丈夫だろうかという心配もあったんですね。何しろ彼はこう聖書の背の字も全く知らないクリスチャンがいっぱいいるキャンプに4泊5日も参加して、ちゃんとフォローできるだろうか、そういう心配もあったわけです。でも私は祈ったわけです。神様、どうか彼がいつか神様を信じることができるように、今回のキャンプがその良いきっかけとなるようにと、そういうふうに祈っていたんですね。まあ、しかしその私の予想は大きく裏切られました。彼はこの4泊5日のキャンプでイエス・キリストを信じ受け入れました。まあ、彼は十字架のメッセージを聞いたときにこういうふうに分かち合ってくれたんです。まあ、僕のためにイエス様が身代わりとなって死なれたならば、それを本当に申し訳なく思うと、でも本当にありがたいです。まあ、そういうことを言ったんですね。私はまあびっくりしたんですね。そしてまあ自分のこう不信仰さということを恥じ、また悔い改めに導かれました。もちろんいつかは救われてほしいと、まあ、そういうふうに祈っていたんですね。でも今救われるということをあまり信じていなかったんじゃないかと。まさに人にはできないこと、しかし神には違う、神にはどんなことでもできると。まあ、彼は今毎週教会に来ています。まあ、一人で自転車で40分かけて漕いで来てるんですね。しかも彼はですね、今友達を連れてきてるんですね。友達を連れて2人で40分かけて教会に来ています。皆さんは信じておられるでしょうか。神が本当に働かれるときにその人は救われるということ、いや、神によらなければその人は救われません。しかし神が働かれるとき、必ずその人は救われます。私たちクリスチャンはその神様に、救い主であるイエス・キリストに、今頭に思い浮かぶその人のことも委ねていきたいと思います。一言お祈りをいたします。 それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。主イエスキリストの父なる神様、御霊なる主が私たちにその信仰を与えくださいますように。委ねキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは黙祷の時を持ちましょう。